ボンジョルノ世田谷。まずは各界で活躍中の方々との対談を通してライフスタイルについて探っていくコーナー、チャオコモカフェです。今週からは建築家広部健さんの登場です。広部さんは1968年神奈川県のお生まれです。大学を卒業後、設計事務所勤務を経て1999年に独立。2009年、広部健建築研究所を設立します。8ヶ月にわたる世界の名建築を訪ね歩いた旅行記サイドウェイ建築への旅などの執筆や音楽活動など幅広い分野で活躍していらっしゃいます。どんなお話が聞けるんでしょうね。インタビュアーは設計集団プラス広報企画マーケティングマネージャー麻生育子さんです。こんにちは。チャオ
チャオ。
広部さん、はじめましてなんですが、すごくなんかこうファッションも決まっているというか、すごいシャツがすごくテキスタイルに、それはお花ですかね、小花が入っていて、こういうのもご自身で選ばれているんですね。
そうですね、気分で、
はい。そんな広部さんなんですけれども、去年カーサ・ブルータスの表紙を、飾った作品で、海辺の家というのがありまして、これは、まさしくそのタイトル通り、海辺にある家をデザインされたんですよね。
もう10メーターも離れてないようなところが敷地で、
その海とか、その水っていうのはすごく広部さんの作品の中で、一つのすごく大切なモチーフになっているように思っているんですが、何でも海洋建築工学科出身ということなんです。これは普通の建築学科と違って、どういう勉強をするんですか。
もともとは例えばウォーターフロントの開発とか、そういうところに着目をしようって言って、日本大学っていうところが作ったんですけれども、結局あれなんですね、川とか海とか、水に近いところに建築がこう面するとしたらどんなことができるっていうようなことを、研究しましょうという感じだったんですね。
広部さん、実はご出身が多摩川の近く、
そうですね、最大の遊び場が多摩川で、なので、本当に水眺めながら遊ぶのもあるし、もう小さい頃はジャブジャブと中に入って泥だらけになって遊んだりとか、やっぱなんかその普通の街中に比べて、なんて言うんでしょうね、自然のパワーが強いっていうか、そういう場所だと思うので、なんかこうもうちょっとこう地球に踏み込んで遊んでたような気がしますね、自分で。
地球に踏み込んで、もう本当にじゃあ小さい頃から、水っていうことなんですが、多摩川っていうのは本当に何て言うんですかね、水だけじゃなくて、いい風も流れてますし、光も綺麗ですし、そんな中からやっぱり何かこう建築家になろうっていうようなところっていうか、こうアーティスティックな部分がこう芽生えたっていうのはあるんでしょうかね。
そうですね、直接っていうのはあんまりないのかもしれないですけど、やっぱりそのどのぐらいその場所において何かをするときにセンサーが働くかっていうところが、やっぱりこうクリエイトするときのポイントだと思っていて、であいい光だねとかいい風だねとかいうことが、例えば川でそうやって遊んでた記憶からこう生まれてるとすると、ちょっとこう鋭くなるために、そういうセンサーが鋭くなるために、そういう環境に育ったっていうのは影響していると思いますね。
今バックに流れているのは、実はその広部さんが音楽ユニットも作ってらっしゃって、キューブというバンドなんだそうですが、そちらで広部さんが作曲演奏をなさっているということなんですが、演奏は楽器はどんな楽器？
ギターを、ずっとやってて、中学生ぐらいの時からですけどね、本当に一時はプロになるぞと思って練習してたんですけど、
それがなんでまた建築家になっちゃったんでしょうね
そうですねやっぱりでもその理工学系のことは好きだったんですね。で、実際問題、自分のじゃあこの指の動くスピードとかいろいろ考えて、 その日本で一握りのプロになれるかって結構高校生の時に悩んでですね、であるところで勉強しようって思って、うん、その理工学部に行くぞだけを決めたんですね、うん、うん、建築っていうのはまだその時は考えてなかったです。
うん、不思議ですね。
だんだんなんですよね、なんとなくその映画監督になりたい時期があったり、さてギタリストになりたいと思ってた時期があったり、なんかそのだんだんそういうのがつながってくるんですよね。例えば音楽やってると映像のバックになるとこういう音楽が合うよねとかいうようなことを考えたり、なんかそのビジュアルに見えてるものと耳で聞こえるものっていうのがだんだんこう仲良くなってって、で逆に音楽をやってたから設計の授業とか課題とかをやるときに音楽を作るのと同じようにやると面白いねっていうところにあるとき気づいちゃったんですよね。でそれでだんだん建築が面白くなっていったっていう感じです。
ひるべさんの著書で、サイドへ建築への旅という本がありますが、はい、あと、ブログも、日々の談笑ということ で、
ね、なるべくまめに書くようにしてます。
書いてらっしゃるんですけれども、はい、もうなんか建築家というか、私はこう詩人なんでしょうかって思うぐらい、その文章言葉の選び方とかもすごくなんかこうキラキラ輝いているっていう感じがしていまして、でスケッチだとか、ご自身で撮られた写真だとかもすごくアーティスティックなんですね。でそんな中で、建築は音楽でこうたびたび目にするんですけれども、そこら辺の思いっていうのはどんなところから、
そうですね、先ほどお話ししたようにその、音楽を作っていくっていうのと空間を作っていくのはどうやら似てるっていうところからスタートしてるんですけれども、それに対してその建築と音楽ってどうつながるのっていうのはもうずっと考え続けてるんですね。で、やっぱり最近思うのは、一つはその光が動いていくとか、もしくは建物の中を人が動くとかいう時にやっぱ時間がこう流れていくんですよね。で時間が流れていって空間が変わっていくから、なんかやっぱり音楽って時間の中で音がこう並んでいってることでこういろんな感情が生まれたりするんですけど、やっぱそこをコントロールするのってのはすごく音楽に近いと、あと最近思っているのは、例えば音色、音楽で和音がこういう風になると明るく感じるとか悲しく感じちゃうとかいうのがあると思うんですけど、建築の場合は光と素材でその和音が作れるんですね。なのでそのなんとなくこういう素材に囲まれると落ち着くよねとか、逆に、緊張感があってシャキッとするよねとかいうようなのを、なんて言うんでしょうね、音色のように設計できるっていうのはなんか最近よく、音楽的だなと思いますね。